上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。今回のゲストはトランジットアジア松雪総経理をお招きしております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうだいぶ収録も慣れてきた。
そうですね、朝からね、
朝から
ガツガツと
ガツガツと撮っておりますけども、はい、ちょっとね、一緒に、新しい番組を今企画しておりまして、松雪さんに出ていただいた、1回目の配信のタイミングで同時に新番組が流れると、
はい、
12月23日にね、もう流れてると思いますけども、はい、そんな感じで最近急接近中の松雪さんですけど、
はい、ありがとうございます。
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回は、中国来るまでの、お話を中心に伺いましたけども、はい、今回からは中国来てからのね、はい、お話を、お伺いしたいと思います。はい、で、私も何回かオフィスにお邪魔しておりますけども、はい、まあ、非常にこれ、まあ、いくつかテーマあるんですけども、スタッフの方が非常に個性的。
あ、そうですね、決してこの採用条件とかを、はい、個性的な方ということで募集してるわけではないんですけども微妙にこう個性のある方が、集まってきちゃうんですよね。
タレント揃い。
まあ、例えばなんですけども、はい、まあ、うちの上海事務所に先日来ていただきましたけども、はい、まあ、私の、部下で、はい、中国25年、
25年ですもんね、
殿堂を超えてるよみたいな
殿堂を超えて一回りしちゃってます
ね。一回りしちゃって四半世紀っていうですね。
本当ですね。
はい、スタッフが、まあ、彼も26歳の時に中国に来て、はい、まあ、ちょいちょい日本に帰ったりとかもあったらしいんですけども、はい、かなりこう、中国の中では老舗日本人、
うん、いやもうかなり長いですよね。
はい、でよくあるのが、はい、ここまで長くいると、うんうん、日本語喋るけど中国人だよねみたいな、
うん、まあ、感覚
的にですね、はい、だそこがちょっと失われてない部分っていうのが、まあ、我々がこう対するお客さんが日本人の方が多いというところで、はい、ね、まあ、日本人のおもてなしを忘れちゃうとこのビジネスできなくなってしまうので、そこを忘れずに25年中国で生きてきたみたいな、
はい、なかなかできないですよね。
まあ、ちょっと個性的なストーリーですね。
はい、
あと、この前ちょっとお会いしたと思うんですけども、はい、非常にちょっとこわもてなスタッフがおりましてですね、ちょっと見た瞬間ちょっと一歩引きますみたいな、ね、
そうですね、
感じの、はい、スタッフが
体も
ですね、筋肉がすごいですね、はい、ただ話していただいた時にお別れだったと思うんですけど、うん、ものすごく腰が低い、
腰低いですし、はい、優しい、
優しいんですね、ものすごく優しいですね、はい、まあ、こんなスタッフであったりとか、はい、まあ、他の視点なんかでいうと、まあ、ガツガツこう仕事がするのが大好きな人がいまして、はい、まあ、彼なんかは私より給料高い、
で素晴らしい、
私より給料高いイケメン支店長とか、
素晴らしい
ですね、そんなのがいたりとかですね
支店長、
うん、あとは、まあ、中国人スタッフなんかでいうと、はい、要所要所にすいませんをうまく使う中国人とかです。それ言われたら中国日本人何ももう言えないよね。
ちょっと日本人っぽいですね、逆に、
うん、そうですね、
なるほど、
すいませんの言葉遣いを、はい、うまく使う中国人って日本人に好かれちゃうんですよね。
そうですね
あ、まあ、謝るならねとかですね、うん、でお客さんにもそういう接し方をするので、あ、申し訳ございません、すいませんって言うとですね、
絶妙
なんとなくこう場が落ち着くというですね、
素晴らしい、
うまく使う中国人スタッフとかですね、
素晴らしいな、はい、なるほど。
まあ、あとは北京の方の支店長なんかだと、はい、中国国籍なんですけども、うん、日本育ちなので、なんですよね、まあ、株でいうと 51% と 41% の支店長みたいなどっちが日本人でどっちが中国人、はい、まあ、つまりネイティブなんですね、うんうん、両方の言語に対して、
はい、
うん、で考え方はちょっと 51% 日本より、
うーん、
49% 中国的な考えを持ってるっていうですね、はい、うん、なんかこう人材としては まあ、いわゆるその、うん、どっちも行けるよねみたいな、
そうですね、
そういう方、うん、
貴重
な、貴重ですね、本当に貴重ですね、うん、まあ、そんないろいろな、こういろんな人たちが集まって出来上がった会社でございまして。
なるほど、
なので発想が結構面白いんですよね。
あ、なんかブレストのね、
そうなんですね、
内紙とかもちょっと伺いましたけども、
ね、あと引っ越し会社にして引っ越し会社にあらず
あらずな感じですよね、
はい、うん、なので、あのオフィスなんかもこう来ていただいた時とか、はい、これって引っ越し会社のオフィス、うん、みたいな感じ の、ね、はい、あの作りであったりとか、うんうん、あれもいろいろ家具とかもあのスタッフが選んできたりとかして、なんとなく出来上がった形だったんですね。
まさかね、引っ越し屋さんとは思えないようなタレント揃い
ですね、
というような感じですけども、逆に中国人のスタッフの方でね、まあこっちでやっぱ仕事、まあ総経理としてされてると、なんか日本人とは違う価値観と結構やっぱぶつかる機会も多いと思うんですけど、そこら辺でなんかご苦労されたりとかエピソードみたいなものがあれば教えていただきたいんですけど、
はい、まあ、私どもその荷物を運んだりする、いわゆるこの汗を流す仕事っていうですね、うんうん、まあ、ちょっと泥臭い仕事っていうのがやっぱり、はい、ベースになってますね。でその中で、まあ、今でもこう立ち上げの時からいる生え抜きスタッフなんかだと、あのどこかでやっぱ一緒にね汗を流してる、そういう経験をあの共有してるんですよ ね、
なるほどすね。
あるいは、うん、どこかで一緒にあの失敗をして涙を飲んだ経験があるとか、そこをまた共有してるんですよね。そういうスタッフってお金とか、うん、そういうものだけの価値観ではなくて、
はい、
一緒に仕事したいっていう、そういう価値観で、あのうちの会社に仕事していただいている方っていうのは結構多いですね。例えばなんですけども、
はい、
まあ、ちょっと涙を飲む体験なんかが昔あったんですけども、本当にこうなんだか汗を流して仕事をして、うん、まあ、我々はその対価をいただくっていうのが、まあ、ビジネスなんですけども、はい、まあ、お客様から小切手をいただいたんですね。で当時まだ我々もあの会社を立ち上げてまだ1年2年ぐらいの頃で、あんまりこう小切手を扱う機会っていうのも、う
ん、まあ、なか
った
ん
ですよ ね、
すよね、
うん、で小切手を渡された時に、はい、まあ、お客様に対して、あ、この度はご利用いただきましたありがとうございますと、
うんうん、
まあ、あのいう形で、あのその場は終わらせていただいて、はい、小切手を、まあ、銀行に持ち込んだら、うん、これ使えないよと、ドヒャーみたいな
ジェンダーマ
ン、ドヒャーですね、まあ、1000円2000円の話ならともかくとして、はい、まあ、まあゼロがあといくつつくっていうような話で、結構大きい、ああ困ったなと思った時に、うん、はい、まあ、銀行でこれなんでダメなのという時に、はい、まあ、いろいろとこうちょっと理由を教えていただいたんですけども、うん、全くそこに我々が無知だったってことですよね。
なるほど。
だから小切手をいただいた時に、はい、ここをこうしていただかないと小切手としての、うん、その
ね、証明というか、う
ん、にならないんですが、うん、ということが全く無知だったことによってお金をいただけなかったっていうことですよね。でそこからこう、まあ、相手さんの方もちょっとのらりくらりと、うん、なかなかこうお金をいただけない時期があったりして、その我々が無知であることに対してスタッフとやっぱ泣きましたね、
うん、なるほど。悔しい、
悔しかったですね、ですよね、本当に、
うん、
うん、そういう経験があると共にこう、まあ、二度とこういうことは、
う
ん、まあ、
当然ね、そうですね、
起こらないようにっていうのもあるし、
うんうんうん、
ある種、まあ、そのいろいろな経験の共有っていうものがお互いにやっぱまた刺激になって、
うん、
あ、こいつと一緒に仕事したいな、
うん、またみたいな、なんか周りのスタッフにも、ね、伝播していきますよね。
そうですね、
うんうんうん、そんなことがあったんですね。
そうですね、まあ、あとは本当に、うん、目標設定がしっかりしてる方ですよね、はい、
うん、
ほとんどのそのうちの会社でも生え抜きそうでない方も含めて長くうちで働いてる方っていうのは、
はい、
すごく目標設定っていうものをしっかり持っていて、なので、まあ、入社する時もそうなんで、この会社で何をどこまでしますみたいな、うん、はっきり言ってくるんですよね、
うんうんうん、
一般的な、はい、入社のこう面接なんかで、うん、一生懸命やりますっていう、
うん、
設定がないので、はい、一生懸命の度合いがもうずれちゃってるんですよね
基準が、
そうなんですよね、
はい、
うん、そうするとやっぱりミスマッチングになりかねないので、
うんうん、
逆に言うと例えばお金いくら欲しいですとか、
はい、
これここまでやるんでこんだけくださいみたいな、
うん、
そういう方が、まあ、ほとんどですね。
いいですね、
うん、 なので逆に言うともうメリハリがあって成し遂げたか成し遂げてなかったかっていうのはもう明白なので、はい、うんうん、ある意味シンプルですよね、
うん、分かりやすいですもんね、うんうんうん、なるほどなるほど。じゃあやっぱできる方はやっぱ目標設定が自分の中でちゃんとしてるってい
う、そうですね、まあ、あとそれを公表してますね。
あ、はい、社員の方全員
に、はい、もう自分でもそれ口に出しますよね。
あ、なるほどですね、自ら、
はい、自ら、はい、
追い込む、
追い込んでますよね、うん、
なんか先ほど の, タレントぞろいなんていうお話と相まってですけど、はいはい、なんかやっぱ雰囲気が明るい、
そうです ね, ね、
まあ、それ松雪さんのお人柄かとは思うんですけど、
まあ、ご存知の通り、はい、所詮引っ越し会社って、まあ、肉体労働っていうのがやっぱりベースになってる部分があって、うん、日本でいういわゆる 3K ですね、はい、きつい汚い、
臭い
じゃない、違います、ね、
きつい汚い
危険ですね、
危険、
はい、こういうのがやっぱりつきまとう仕事で、はい、まあ、どちらかというとちょっとこう敬遠されがちな職種でもあるのも事実だと思うんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、一般的にはそうですね、はいはい、
まあ、その中でうん、まあ、いわゆるその、まあ、きついあるいは汚い仕事だけをやっていたらなかなか人間ってそれを長く続けるっていうのは、うん、なかなかの精神状態じゃないとやっぱりできないと思うんですよね、まあ、
ぶっちゃけもうね、うん、狂ってるぐらいじゃないとそんなん ね, ねずっとできないですよね、
うんうん、ですので、私どもこうトランジットアジア上海、はい、まあ、北京天津含めてなんですけども、うん、まあ、引っ越しでしっかり、こう仕事をさせていただく中で、はい、そこから何か面白いことしようっていうところから、まあ、それがオフィスがああいう形になったりとか、
はい、
まあ、今回こういった形で、まあ、今日の裏番組でラジオを持たせていただくということであったりとか、はい、まあ、そういうきっかけになっているのかなとは思います、
ね、うん、面白いみたいなのがちょっとキーワード
なのかもしれないですね、うん、まあ、仕事は面白くないと続かないですからね、
うん、
は
い
は
い
は
い、続かないですね、はい、僕もまさか自分で言うのもあれですけどネットラジオの MC こんなに長くやってるとは思ってもなかったですかね。意外とやったら面白かったっていうね。まあ、そんなトランジットアジアさんですけども今後に関しての考えみたいなところをちょっと、はい、
そうですね、
はい、
今少しちょっと手掛けつつありもう始まっているんですけども今まで私どもトランジットアジアは日本の福岡倉庫株式会社という福岡にある会社からまあ、現地法人のということでこちらでビジネスをさせていただいてたんですけども、はい、主にどうしてもこう日系の顧客というのがメインであったんですね。でそれがここ 1,2 年ぐらいですね少しうねりがありまして、うん、中国人の方がお金を使って引っ越しをされると、
うん、なるほど、
なんかそんな方が少し増えてこられたっていうのがございまして、はい、まあ、私あんまり知らないんですけどもいわゆる中国人のいろんな芸能人の方とかがですねちょいちょいうちのサービスを使っていただくんですね。でこれがまたですねまあ、それこそこうワイタンとかですね、うんうん、あの辺にあるような、まあ、超高級マンションですね、うんうん、からまた超高級マンションに移られると
高級から
高級から高級、
ね、はい、
まあすごい方々で、なるほど、面白いですね、 ですね、まあ、我々日系の引っ越し会社って、うん、まあ、全世界どこに行っても品質だけはピカイチなんですよね。それは仕事に対する精神的な考えも含めて、はい、あるいはその、まあ、梱包一つとっても、まあ、その道具であり、技術であり、うんうん、どこの国に行っても通用するものなんですね。ただそれを現地の方に使っていただくっていうと、はい、少しハードルがどうしても高くなるんですね。
そんなイメージありますよね。うんうんうん、
でまあまあ、幸いにしてこう中国のこう景気のいいこう流れ、うん、まあ、ちょっと最近あれですけども、うん、こうぐぐっとこう来てる中国と、はい、まあ、そういった日本の技術、うん、まあ、品質っていうものが少しマッチングしたのかなと、
なるほど、
いうのがございまして、で今まではどちらかというと、まああえてこちらから、まあ、広報活動っていうのをしてなかったんです、うんうんうん、どちらかというと、まあ、口コミで、はい、お宅いいって聞いたわよ、うんうん、みたいな電話が多かったんですね。で、まあ、使っていただいた方のほとんどがこうバシバシとこう携帯で写真を撮ってですね、うんうん、勝手に拡散していただ
い
て、
一番いいパターン
ですね、勝手に拡散していただいたりなんかしてですね、
なるほど、
またお客さんがこう増えてくると いい効果があったんですけども、はい、これをもう少しビジネスとしてしっかり捉えてマーケティングをしようと、はい、つまりこちらから戦略的に仕掛けてみたらどうかなというところが昨年からの課題であり今年からのまた進めていかなければいけないところというふうに今捉えておりまして、
なるほどですね。
まあ、それを含めて、まあ、中国語でのいろいろなその媒体広報活動ですね、まあ、そういったものであったりとか、まあ、ちょっと五郎さんの方にもいろいろとこう相談に乗っていただいている、まあ、イベント関連ですね、
で
どういった形でうちの会社がこう露出していくかっていう部分ですね、うんうん、まあ、その辺を、これから少し、やっていこうかなというところですね、
うん、なるほど、ありがとうございました。ということで最後にですね、
はい、
前回もちょっとご案内しましたけども、はい、12月23日に、
はい、
始まってる番組、
そうですね、
どうなってるかと、
どうなってるかという
ところ楽しみですけども、最後にそっちの番組への思いももう一度語っていただこうかなと、
はいはい、まあ、今回ですね、五郎さんとの、出会いとともにですね、まあ、トランジットアジアとしてですね、一つ番組を、企画制作、させていただく機会をいただきまして、上海からの手紙、文字で思いを伝えようという番組がですね、本日より、裏番組で、放送されております。まあ、どういった内容かというとですね、いわゆる現代社会っていうのは E メール、ショートメッセージ、LINE、WeChat、こういったコミュニケーションツールが、非常にこう大きく変化した、時代に入ってきて、伝えたいことを短い文字でより早く伝える、技術を私たちは身につけたんですね。ところが何か忘れてませんか、まあ、それがテーマである、手紙というものですね。まあ、実際最後に手紙書いたのいつですかなんて聞かれるとですね、うん、
置いてない
でね、ちょっと考えちゃったりなんかするんですけども、はい、最後に WeChat 打ったのいつですか、あ、3分前ですね、
そうです
、まあ、状態になるんですけども、手紙ってすごく思いが宿るもので、うん、まあ、紙、便箋ですね、便箋を持ってペンを筆を持って、その人のことを思い考え、うん、筆を取って文字にするって、非常に、まあ、ある意味神秘的なものであり、相手のことを考える時間っていうのが あるんですね。で、まあ、家族であったり、まあ、恋人、まあ、お父さんお母さんとかですね、まあ、お世話になったあの方とか、いろんな方へあなたの思いを手紙にして伝えませんかというのが、まあ、テーマの番組でございます。
素晴らしい、楽しみな
楽しいな
番組、
かなりちょっとアナログ的に攻める番組ではあるんですけども、
ね、ラジオもアナログなんで、
ラジオもアナログなんで、
ね、アナログとアナログを掛け合わせて、はい、ちょっと一大ブームを巻き起こせればなと、
そうですね、
いうふうに思っております、ね、はい、ま
あ、ちょうど今日12月23日、はい、ということですので、
これ一週後かな、
あ、一週後、
一週後なんで、はい、一回やった後、
あと、あ、そうかそうかそうかですね、
はい、なりますけれども、1回目の反応を見てみてね、ちょっと楽しみではございますけども、ね、うん、ね、新しいものにチャレンジしていく松行さんでした。はい、ということで、はい、2回にわたりましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、エンディングのお時間です。今回のゲストは前回に引き続きましてトランジットアジア松行総経理でございました。今回のインタビューの感想ですけれども、まあ、インタビューの感想というか、まあ、何回か、今回の番組も含めてですね、松行さんのオフィスにお邪魔させていただいたことがあるんですけども、非常にタレント揃いな会社さんで、まあ、中国25年なんていう、日本人のつわものの方であったりとか、ごめんなさいをうまく使う中国人の方だったりとかですね、総経理より給料が高いイケメン支店長なんかがいるオフィスでして、なんとも楽しい感じのオフィスだったんですね。で、まあ、そのオフィスの内装も、なんか すごい失礼ですけども引っ越し屋さんっていうオフィスじゃなくてなんかどっかのデザイン事務所かなと思うようななんか素敵なオフィスだったんでちょっとびっくりしたんですけども、非常にその社内でやられてるミーティング、まあ、ブレストとかもですね非常に発想力豊かなものになってるみたいで、まあ、その背景にあるのは、まあ、こうしたタレント揃い魅力あるスタッフを集めているからこそ、新しいアイデアとかが生まれてくるんじゃないかな、まあ、そういう土壌が作られてくるんだなというふうに、感じました。どうしてもね採用やってるとなんか近しい人たちをちょっと集めがちに、ね、なってしまいますけれども、あえてその既存の社員とは違うキャラ経験を持っている人たちを集めていくと、トランジットアジアさんみたいに、まあ、新しいアイデアが生まれてくるような組織が作れるんじゃないかなというふうに、感じました。また、松幸さんのお話で印象に残っているのが、まあチーム仲間との仕事の出来事を語っていらっしゃったところですけども、泥臭い仕事がベースにはね、引っ越し屋さんなんであるということなんですけどもその現場現場で一緒に汗を流した経験、またはまあ失敗した経験を共有しているメンバーとは、お金以外、まあ、給料以外の価値観でつながっているというふうにね松幸さんが言われてましたけども、こういうなんかその表面的な なんていうんですかね、価値じゃないところで、つながってる仲間、まあ、チームっていうのは、どんな、ね、困難でも耐えられると思うので非常に今後強くなるんじゃないかなというふうに思いました、うん、あとはやっぱ松幸さんのお話を伺っていると思いみたいな、ね、単語が、非常によく出てくるんですけどもこれは飲み会とかしててもねよくこう思いみたいなことを語られるケースが非常に多かったんですけども、今回先週からですかね、トランジットアジアさんと一緒にやらせていただいている上海からの手紙という番組も思いを手紙で届けるというコンセプトがベースにあるんですけれどもやっぱりまあその自分の気持ち思いを伝えていくということはやっぱりまあ伝え方とかまあ相手の状況、まあ、バックグラウンドなどによっても伝えたいことが伝わらないなんてこともありますけれどもまず一番重要なのは、自分の思いを伝えていくというようなことがやっぱ非常に大事なんじゃないかなと、まあ、伝えることによって、まあ、友人であったり家族仕事仲間なんかとのね、さまざまな人間関係をうまくいかせるための秘訣なんじゃないかなというふうに思いました。なので、怖がらずに自分の思いを伝えていくそんなことが、大事なんじゃないかなというふうに感じた収録でした。はい、ではこの番組では皆様からの感想などを募集しております、リバイアブログヒマラヤから、番組への質問であったりとかご意見ご感想などをお寄せいただければと思います。それでは最後に松幸さんも大好きなこの1曲をお届けしたいと思います、今週のテーマソングは、タイカでラストランナーです。ではどうぞ。
たとえ小さい一歩でも願うの なら望むのならば立ち止まらずに頑張ろうよ。一人で走ってるんじゃない、あなたが横にいてくれたね。一番になるために走ってるんじゃない、それぞれゴールがあり走るスピードも違う。遅れてもいいんだよ、一生懸命なら君が歩いたこの道はちゃんと輝いてるから。どうしても進めなくなったら振り向いてゆっくり休めばいい。早く走ろうと思わなくていい、そのままのスピードで。それぞれの歌があり、それぞれ声も違う。うまく歌えるじゃなく心で歌うかで、今歌ったこの歌はいつかみんなに届くでしょう。一番になるために走ってるんじゃない、それぞれゴールがあり走るスピードも違う。遅れてもいいんだよ、一生懸命なら君が歩いたこの道はちゃんと輝いてるから。一番最後のランナーがゴールした時、一番祝福されたこと気づきました。最後まで走れたのがゴールでした。ラストランナーはその日一番輝いてました。
この番組はリバイアがお送りいたしました。